それでは、早速ですが、お伺いさせていただきます。今回は、大きく、4つほどですね、質問させていただきます。中には市民の方から受け継いだご意見がありますので、どうぞご丁重な感じで、回答の方をよろしくお願いいたします。それでは、1点目の質問です。社会体育施設について、お伺いをいたします。現在、9町ですね、単位でそれぞれの施設があります。旧中学校の体育館やグラウンドも使用できるようになっております。市民の体育の普及やその推進を図ることはもとより、いつまでも健康で長生きできるまちづくりの一策も担っておると思われます。そんな中、サークル活動を行われている方から、火曜日が定休日の施設が多く、特に大谷公園体育館、石田スポーツセンターは利用者も多く、平日に主と指定されているサークルの方は場所を探しておられます。一度私もお問い合わせをしました。その回答がですね、合併当初からの流れでそうなっていると返答をいただきました。そこでちょっとご質問ですが、スポーツセンターと大谷体育館、駅の中でも大きな施設の2つですが、休館日の変更はできないものでしょうか。それから合併当初から検討はされてきたと思われますが、その経緯も踏まえながらご回答をお願いいたします。2つ目です。旧中学校の体育施設は使用に際し強度などの不安はないのでしょうか。また体育館においては照明器具など薄暗いところもあります。その入れ替えの検討はございますでしょうか。2つですが、ご答弁をお願いいたします。
山内豊議員の質問に対する臨者の答弁を求めます。久保田教育長。
2番、山内議員のご質問にお答えをいたします。市民の皆様には体力づくり健康づくりのためにいろいろな団体や個人の方が各種スポーツに親しまれており、活動の場として体育館やグラウンドをご利用いただいております。ご質問の1つ目、石田スポーツセンターと大谷公園体育館の休館日の変更ができないかということについてお答えをいたします。2つの施設ともお話のように大変多くの方に利用していただいています。これまでそれぞれの条例規則に基づいて運営を行っており、議員ご指摘の休館日も規則で定められています。大谷公園体育館は旧郷の浦町で昭和55年に建設され、以来39年経ちます。休館日は壱岐市都市公園条例施行規則で火曜日となっているところです。一方、石田スポーツセンターは合併後の平成19年に建設され12年になります。同じく休館日は壱岐市体育施設条例施行規則で火曜日となっています。ご指摘の通り、どちらの体育館の休館日も火曜日ですので、火曜日の活動をされる場合は、今までは他の体育館をご利用いただいていたことになります。休館日のお昼の時間帯で学校以外の体育館を利用される場合は、教育委員会所管の勝本町の B&G 海洋センター体育館がございます。ここは月曜日の休館です。市長部局所管の体育館では、つつき浜ふれあいセンター体育館があります。ここの休館日は、運営上必要なときに定められますので、問い合わせをして利用をしていただいております。そこで、火曜日の休館日を変更できないかということについてです。現在までこういった運営をしてきたのも、それぞれの体育館を建設したとき、市民の利用が一番少ないかなと思われる日を調査したときに、火曜日がそれに当たることから休館日にしたものと思われます。議員ご指摘のように、健康で長生きできるまちづくりをはじめとする市民の皆様の体育の普及推進、特にサークル活動に取り組まれている方のニーズに応えるためにも、今回の ご指摘提案は大変ありがたく受け止め、検討に値するものと考えます。これまでの経緯を振り返ってみても、現在の活動されている状況を見ても、どちらも火曜日を休館日にしなければならない特段の理由は見当たりません。むしろ休館日を別にすることで実態に沿うように市民のニーズに応えることになるだろうと考えます。例えば文化施設の図書館の中では、同じように郷の浦図書館と石田図書館がございますが、この2つは図書館の中でも市民の利用の多いところで、郷の浦が火曜日、石田が水曜日と数年前にずらしました。市民の方には随分歓迎をされました。今回もそのような方向で大谷体育館と石田スポーツセンターの休館日を別にすることは、市民の方にも十分な理解をいただき歓迎されるものと判断しております。当然変更に伴って配慮しなければならないことはいくつかありますので、それらは私ども所管の方で利用されている方のお知らせ等、職員の業務従事に関わること等については心を込めて対応していきますので、このご意見をいただきながら規則の見直しに早急に当たらせていただきます。ありがとうございました。2つ目の旧中学校の体育施設の強度などの不安、合わせて照明器具などの入れ替えについてのお尋ねがありましたのでお答えいたします。旧中学校の体育施設の中では、沼津中学校、初山中学校、伊佐市中学校、箱崎中学校、中中学校の5つが、旧体育館ということになります。中中学校はこの後使うことになりますので、残りの4つについて状況をお伝えしたいと思いますが、耐震強度をクリアしていない体育館は旧沼中、旧伊佐節中です。ご承知のように学校施設として使う場合は、児童生徒の安全を確保 していくためには耐震性の確保が求められておりますので、子どもたちは使っておりません。一般の方にはいろいろな状況をクリアしながら使っていただいたということになります。この後もこの2つの体育館については耐震工事をする予定は今のところありません。むしろ旧沼津中学校の体育館につきましては、フロアの劣化や外壁の落下等もあり危険度が高まっているので使用禁止とさせていただき、地元の理解を受けながらこの31年度に解体するよう本議会に予算計上をしているところでございます。ご支援いただけたらと思います。また耐震強度はクリアしていても大規模改修の予定がないというのが残りの旧初山中、旧箱崎中の体育館でございます。使用されて危険を伴う状況等があれば、私どもに報告をいただき現場の調査をしてその状況に対応しながら、使用が難しいとなれば使用禁止の相談をさせていただき、跡地利活用の関係も含めて基本的にはいずれ解体をするという方向を考えているところでございます。現在市民の方に利用していただいている体育館には、子どもたちが通学している小中学校の体育館がございますが、児童生徒の教育活動に支障がない限りの時間帯については、すべて耐震工事もクリアし、外壁屋根防水工事等も行って環境整備も整っていますので、ご利用いただけるものと考えておりますので、連絡調整をしていただけるとありがたいと思います。体育館の照明器具等の入れ替えについてでございますが、これまでもこの利用していただく体育館の電球が切れているという報告を受けながら、実は時期を見て取り替えをさせていただいているのが実情でございます。 足場を組んで取り替えるため、まとまった形で工事をさせておいた方が総合的に見て経費が、浮いてくる部分があるというのがその実情でございますが、明るさが足りない、活動するときに安全性に不安があるとご指摘があり、私どもが危険があると判断した場合はその限りにあらず、すぐに対応をするようにしております。利用される方と連携を取りながら進めてまいりたいと考えます。現在のところこの照明器具、水銀等による設置がほとんどでございますが、一つ一つ入れ替えという作業で対応しているところでございます。
会議長、
山内議員。
はい、一つ目の、ご質問の、ご答弁、ありがとうございます。これを見てですね、よかったと思われている市民の方もおられると思います。その中にはですね、やっぱり現使用されている方に、しっかりとした周知をされながら、心を込めて、対応していただけるものだと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。長い目を見て、待ちたいところですが、そこまでは長く見れないと思いますので、できれば早急に分かり次第、ご連絡いただければと思います。ありがとうございます。そして2番目の、旧中学校体育館なんですが、私もバレーボールをする時ですね、よく長谷山中学校の、体育館、旧中学校を使います。大変、正面も暗くですね、フロアも相当汚れておりますし、凸凹があるところもあります。やっぱり初山といえばですね、この欄の中ではバレーボール人口が結構多かったところ、強かったところでありますし、そういう歴史も住民の方々は思っておられると思います。やはり取り壊されるとなるとですね、やっぱり、寂しさも込み上げてくると思いますけれども、使っている以上はですね、使われている間だけはしっかりとした、メンテナンス、そしてそれに対する対応ということを、どうぞよろしくお願いいたします。あと、ちょっと関連なんですが、3月のですね、2日3日に恒例の春一番スプリングカップといってバレーボールの大会が、ございました。それでスポーツセンターをですね、女子の会場で使っておりましたが、入り口から奥側の体育館の国道寄りがですね、私審判の要請で行ったんですけども、バケツと雑巾と置かれてあった状態でした。なぜですかってその先生に聞いたら、水がありますそこにはって言われたんですね。で、管理人の方に聞いたら、あれ雨漏りですかって聞くと、はい雨漏りですというふうに言われました。すいません、これに関してご見解あられましたでしょうか。
久保田教育長。
山内議員のご質問にお答えいたします。そのことについての報告、私の方が正直把握しておりません。早速対応をして状況がどの程度になっているのか考えさせていただきます。ありがとうございます。
以上。
山内議員、
はい、早急に対応をお願いしたいと思います。5月には集大連も控えておりますので、何かあっては遅いので、ぜひ早急に、対応をよろしくお願いいたします。それでは、2番目の質問に移りたいと思います。2番目の質問は、道路交通法改正に伴う、消防団への対応についてということで、ご質問させていただきます。29年ですね、3月に、施行され新設された、準中型免許ですが、以前は普通免許で5トン未満までということで、運転できておりました。で、我々はですね、もう8トンとかっていうぐらいのレベルまでできるんですが、交通事故、大型での交通事故が多発するという、社会現象を受けてですね、こういう改正になったと思われますが、29年3月12日以降に、普通免許を取得した方は 3.5 トン以上の車を運転ができません。これ車両総重量ですが、これでですね、消防団員の方で、該当する方がこれから出てくると思われます。で、新入団員の確保も難しくなる中で、この免許制度は、その消防団員の意欲の低下を招くのではないかと、私も、危惧しております。自治体にあっては、該当車両のあるところの消防団員さんが、準中型を取得する際に助成があり、その負担は国がするということで打ち出しているところもあるようです。ここで質問をさせていただきますが、 本市は、これらの事柄に対して、どのような取り組みを行っておられますか、また今後される予定ですか。2つ目です、消防署におかれましては、この対応はこれからどのようにされていかれますか、お尋ねをいたします。
下城消防庁。
2番、山内議員のご質問にお答えいたします。まず1点目の本市はこれらの事柄に対してどのような取り組みを行っていますか、また今後される予定ですかということですが、議員ご指摘のとおり、改正に伴い平成29年3月12日から準中型免許、車両総重量 3.5 トン以上、7.5 トン未満が新設され、平成29年3月12日以降に取得した普通免許で運転できる自動車は、車両総重量 3.5 トン未満へと引き下げられました。消防団が所有する車両で、改正後の普通免許で運転できない車両は、消防ポンプ自動車が該当し、7台配備しております。これを踏まえ、調査したところ、平成30年4月現在では、運転できない団員はおりませんでした。現時点では、運用に支障がない状況であります。この件について、検討した結果、改正後の普通免許で運転できる 3.5 トン未満の消防ポンプ自動車を更新していくことで対応することといたしております。平成31年度に消防ポンプ自動車1台の更新を行う予定にしております。また、平成30年度から平成29年3月12日以降に消防団員が準中型免許を取得する経費に対して、市町村が助成を行った場合、その助成額の2分の1を特別交付税として処置されるようになっています。これにつきましては、県か市町でもまだ取り入れているところはありませんが、今後、分団によっては、車両更新までに運用に支障が生じることが懸念される場合には、このような助成も必要ではないかと考えております。次に2点目の消防署での対応は、これからどのようにされていきますかということですが、消防署では基本的に大型運転免許所持者を機関員として任命をしております。大型運転免許の取得に伴う経費の助成はしておりません。しかし、取得のための休暇については特別休暇を与えております。以上でございます。
以上。山内議員。
はい。はい、わかりました。3.5 トン未満の、ポンプ車、実は7台、あ、すいません。現在あるのが7台で、それはすべて車両総重量が5トン未満ということですよね。はい。私も、調べさせていただきました、とある分団の方にですね、お願いして、車検証をコピーさせていただきましたが、やはり4800キロぐらいが、全部じゃないかと思います。で、調べたんですけども、町村が、自治体がですね、そういう、助成をするのは、まあ簡単なことだろうとは思います。しかしながら、その消防ポンプ車というのは、今、開発はもうどうされ、もうできてあるんですかね。ちょっとその辺ちょっと。
下城消防庁。
すでに、改正後の免許で運転できる 3.5 トン未満の消防ポンプ自動車ができております。それで、31年度に、更新する 3.5 トン未満で運転できる消防車を1台更新する予定にしております。以上です。
以上。
山内議員。
はい、わかりました。もうできているということですね。はい。私の調べた段階では、そういうことも調査しながらということで受けてましたので、その辺ちょっと失礼いたしました。それで更新する、3.5 トン未満に更新するのはいいんですけども、 最近更新した車とかでやっぱりその時の新入団員が入られて普通免許しか持たない、実際 3.5 トン未満しか運転できないとなるときに、今現状ある7台をやむを得なく運転しなければならない状況で出てくると思うんですが、そこで運転するのはもちろんダメなことです。しかしやはり持っていれば運転もできるし火災現場にも行ける、そういうところで、自治体の、そういう助成の対象というのはこれから検討されていく、それかもしくはそのもう検討段階に入っているとかという方向で話を今おっしゃられましたけれども、そうはっきり今言われますかね。
下城消防庁。
お答えいたします。先ほども申しましたけれども、車両の更新で、今後行っていくというのが基本的な考えでございます。ただし分団によりましては更新までに、運転できる団員が少なくなる、そういうのも考慮しまして、この助成制度についても一つの選択肢として考えておりますということをお答えしたつもりです。以上です。
以上。
山内。
はい。その助成制度というのは、分団の分団長さんを通じてこうお願いにするとかっていうところの話までまだ言ってないということですかね。はい。できればそういうとこしっかりした、助成制度という要項というのをですね、話し合いで作っていただきたいなと思います。実際はこう消防団だけではなくて、現在いろんな災害復旧とかで、マニュアル限定車とかいろいろこうありますもんね。オートマ限定とかありますけども、その辺の方々も社会人の一員として、消防団にも入るわけですし、そこからこうさらに生き死にいていただくわけですから、そういうことを手厚い支援もですね、必要じゃないかと思いますので、そういうことも考えながらしっかりとした対応をぜひお願いしたいと思いますけれども、市長にちょっとご質問いたします。出止め式の時にですね、ご挨拶の中で、これからも手厚い支援をしていくというふうにおっしゃられておりました。私もしっかり聞いておりました。それは、今回のこういう件も含めてのことでしょうか。ちょっとお答えをお願いいたします。
白川市長。
現時点ではもちろんいらっしゃらないわけですけれどもですね、やはり団員確保という面からするとですね、それはもう十分やっぱり考慮しなきゃいけないと思っている人であります。
以上。
山内委員。
はい、はい。団員確保、長期に見てですね、これからもっと緩和されることはないと思われます。この交通法がですね、なのでしっかりとした対応をして、新入団員確保も我々も務めますし、行政の方も手厚い支援をどうぞよろしくお願いいたしたいと思います。それでは次の質問に移ります。4月の終わりからですね、5月にかけて訪れる超大型連休についてお伺いいたします。今年のゴールデンウィークは最長10連休となることが決まりました。そこには天皇陛下の対新天皇の即位、祝日法の関係があるわけですが、壱岐島にとっては気候も良い時期で、観光などで訪れるお客様の大幅な増加が見込まれております。しかしながら、懸念するのは、銀行などを含めた企業の含むサービスの低下、で私も危惧しておりますのが行政サービスの著しい低下だとも、最近言われております。ゴミ収集とか病院とかどうなっているんだろうかなどですが、一つ目の質問です。大型連休に向けての観光地の安全面などの確認は行われておりますか。そして2番目、行政サービスの低下を招かないためにも市民の方への周知の徹底をお願いしたいと思います。現時点で決定されていることがあれば教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
原田市民部長。
超大型連休期間の対応策等について2番山内議員のご質問に一括してお答えいたします。1点目の観光地の安全面などの確認についてですが、日頃から定期的に実施しておりますが、多くの観光客がお越しになることが予想されますので、連休前に観光地内の防護柵、トイレ、遊具、案内板などを再点検して安全で快適にご利用いただけるよう努めてまいります。受け入れ体制の面では観光客を快適にご案内できるよう 57校と芦部校観光案内所におきまして、通常1名体制を2名体制へと強化することにしております。2点目の行政サービスの低下を招かないため、市民の方への周知説明について現時点で決定していることがあればということでございます。この点について、これまでの例としましては、年末年始の休日と土曜日日曜日が連続した9連休が最長でした。しかし今回はそれを超える10連休になることから、国においては先月25日に即位日等休日法の円滑な施行に関する関係省庁と連絡会議が開催されました。この会議で国から国民向けの広報として、 BS 放送、インターネット広告、政府広報オンライン等の政府広報のさまざまな媒体や内閣ホームページをなどを利用して、連休期間中の対応にかかる情報等について国民に広く周知徹底を図る方針が示されました。本市におきましても、市民生活に支障が生じることがないよう、同様の措置を周知を図ってまいりたいと思っております。連休期間中の新天皇即位の日となります5月1日は大安吉日になりますので、婚姻届出等の戸籍届出関係書類が提出されることが予想されますが、現時点では通常の休日等平常時の取り扱いに準じて、各庁舎において日直者による受付のみの対応を予定しております。福祉サービスについては、これまでも年末年始やゴールデンウィークを含め連休中においても各事業所の独自の判断で会所等の対応がなされております。国は連休期間中も同様に利用者の所有に支障が生じないよう、医療機関等との連携協力体制の確保について関係者や自治体に要請予定とのことです。本市におきましても、連休期間中の必要なサービスが確保されるよう、市内関係事業所に同様の協力要請を行ってまいります。また体調を崩された際の医療機関への受診が気になられることと思います。休日等の在宅当番医として、医師医師会のご協力のもと11の医療機関にご協力をいただいております。連休期間中の在宅当番員については、市の広報やホームページでお知らせいたしますけれども、変更になることもありますので、受診の際には事前に確認されますようお願いいたします。次に環境面の対応についてですが、リサイクルステーションからのゴミ収集については、年末年始以外は日頃から祝祭日に関係なく収集をしておりますが、5月1日の天皇即位の日につきましては収集を休むことにしております。クリーンセンターへの直接持ち込みについては、日曜日となります4月28日と5月5日は通常通り午前9時から12時までの持ち込みは可能とします。またこの期間中の5月2日については午前9時から午後4時までの持ち込み受け入れを追加して対応することにしてあります。笠本需給疲労センターが実施します資源ごみの回収は通常としております。月火木金曜日に実施し、壱岐市五で最初のセンターの資料の受け入れについては、今後資料収集業者と協議して受け入れする日程を決定してまいりたいと考えております。ごみの収集等の日程については4月上旬に回覧等で周知をしたいと考えております。
山内委員。
はい、はい、分かりました。対応をしっかりされるということで理解をしました。壱岐都内には共働きのご夫婦もいらっしゃいますけれども、保育所幼稚園はもう、カレンダー通りのお休みということで理解していいですかね。はい、あ、じゃあもうカレンダー通りで10連休をお休み、保育所も休みということです。はい、わかりました。はい、ゴミとかですね、結構問題が、人が来るとゴミも増えますので、そういうことに関しては、私も安心しました。しっかりとした、市民へのご承知をどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、最後のご質問になります。一次産業のことに関しては、午前中の方にも質問が、ただございました。自然環境、他、資源の問題などで、 午前中の、同僚議員から、質問がありましたが、私今回の、そうじゃなくて、まあ、経営者として経営として、まあ、大事産業を見たときに、ということで、今回でご質問をさせていただきます。一次産業の起爆剤にということで、皆さん、魔法の水ということを、まあ、いろいろ定義があるんですが、ここでいう魔法の水というのをちょっとご紹介していきたいと思います。これはですね、愛媛県松山市で、今話題になっています、無限七星フィッシュ水という水です。お手元のタブレットでも調べてみれば、お分かりですが、一次産業においては、優れものの魔法の水でございます。昨年の10月にですね、日本経済新聞でも取り上げられ、今年に入って、ガチリマンデーというテレビにでも放映されて、現在多くの問い合わせが、あっている模様です。私の大学の時の友人がですね、まあ、たまたま営業に行った時にこういうことを、聞いたということで、その友人っていうの結構駅にも来ててですね、いろんなこう美味しいものを食べに回ってるんですが、駅の食材、まあ、一次産業の食材をもっとこう広く知らしめないかんのではないかということで、私に電話があったんですけども、こういうのを提案したらどうかなということで、今回、私もちょっとご提案をさせていただきますが、こういうことをする前に私、だいたい視察に行ってから自分の目で確かめてからやるのが、私の、ポリシーなんですが、ちょっと今回できませんで、ちょっと情報不足なんですけども、まあ、経済学者もですね、第五次産業革命だと、まで、言わしめたこの水を、息の一次産業、まあ、水産業なんですけれども、これにどうか取り入れないかと思いまして、今回、質問をさせていただきます。この水のですね、販売は、代理店から各漁協さんとかへ、現在行われている模様です。個人さんには、販売されていないというふうに聞いておりますが、今、域にある漁協の中にですね、一つにモデルケースとして、これを提案してはいかがかなと思います。2番目に、漁師の方の営業所得向上につなげるために、魚の締めの技術や血抜きの技術、他、こういった付加価値も必要であると思いますが、ご見解をよろしくお願いいたします。そして最後に、この取り組みが出来上がれば、岸ふるさと商社を通して販売してもいいのではないかと思っておりますが、その辺のご見解をお伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
井戸川農林水産部長。
2番山内議員の4項目目の質問にお答えいたします。魔法の水をモデルケースとして漁協へ提案してはどうかとのことでございます。議員が言われております魔法の水 については魚を長期間保存する技術ということで、テレビに紹介されており、紹介された事例は、魚の切り身に魔法の水をかけると、1週間ほど長く新鮮な状態で食べることができるというものでした。本市で水揚げされた魚につきましては、市場に出荷されたものを仲買人等が買い上げ、丸のままの形で流通させるという形態でございます。このような流通形態でどれだけ魔法の水の効果があり、有利販売につながるかは現段階の情報だけでは判断が難しいと考えておりますが、魚の一次加工を含む加工品に対しては一定の効果を見込めるものではないかと考えております。各漁業者の提案につきましては、組合長会等を通じて情報提供を行いたいと考えておりますが、その後の活用等につきましては、各漁業者が判断されることになると考えております。また、漁師の方の営業所得向上に、魚の締め、血抜きの技術のほか、こういった付加価値も必要であるとのことでございます。現在、漁協では、船上で生き締め、血抜き、水氷に浸すなどの魚種ごとに、独自の出荷ガイドラインを作り、ブランド化されるなど、それぞれに付加価値をつけて出荷されています。議員言われます方法も一つの考えであり、市場が求める商品を作ることが重要であると思われますので、市場の動向を注視し、漁協等へも情報提供も行っていきたいと思っております。次に、この取り組みが出来上がれば、ふるさと商社を通して販売してはいかがとの提案でございます。この魔法の水を活用した商品が開発された場合は、
壱岐市ふるさと商社で販売につきましても関係者と連携を図りながら検討してまいります。
以上、
山内議員。
はい、はい、なかなかですね、出たばかりなので、それなりの、どういったふうに対応していくかというのは、まだ現在私もはっきりお示しすることはできません。しかしながらですね、よく水産業の振興も不振についてですね、漁獲の減少と、漁価の低迷というふうに、よく言われますが、井戸川部長すいません、最後なんですが、この原因は一体何であると思われますか。
井戸川農林水産部長。
漁価の低迷につきましては、今言われております、市民の、住民の魚離れ等が要因していると思います。
以上。
山内議員。
はい、漁獲の減少と漁価の低迷というので、減っていうのは、私個人の意見なんですね、これは。漁獲が低迷、減少しているなら、漁価は上がるものじゃないかなと思ったりもしました。しかし、やっぱそれにはですね、高付加価値性というものがやっぱ噛んでくると思います。以前私も市長に質問したときに、高付加価値は物語だというふうに、言われておりました。実際この松山市にある漁協さんも、そういう、ストーリー性を、歌って、こういうなんか、熟成フィッシュみたいな感じで、真空パックにして売り出しようになったみたいです。私はその、養殖とかですね、輸入に押され気味で、この漁価の低迷というのが起こっているのかなとも思いますし、失礼しました。で、そこにはやっぱり適正な価格と適正な量、そのバランスが、しっかり大事になってくるんじゃないかと思います。壱岐市はですね、友人・故郷離島の、輸送コスト支援という大きな、後押しもあります。それに加えて、こういうですね、漁師さんが一本で釣り上げたものを締める、血抜きをする、そういうのを SNS で発信しながらも、またこういう一手間を加えて、都心部に売り出すということで、高所得につながるものではないかと考えております。その辺多分部長とのちょっと見解が違うと思うんですけども、私はこれが全ていいというふうに言っているわけじゃなくて、最終的には漁獲の減少と漁価の低迷というのは、これセットにして考えたらちょっと無理があるんじゃないかと私個人には思うんです。少なく取れるんであれば高く売るべきものなんですけども、その辺のやり取りがなかなか、この場では確立してないのかなと。で、漁師さんは一生懸命取ってくる、魚を、どこかで思った値段で売れない。そういう物語性を大事にしてですね、漁協さんの方にこういうご提案もありますよということで、私は提案をしていただきたいなと思っておりますが、その辺のところ、部長なんかありますでしょうか。
井戸川農林水産部長。
はい、先ほど魚につきましてですが、今、その魚を個人で料理をするっていう方もなかなかできない方が多くなっていて、現在では魚を三枚おろして、もう食卓に上がるときにすぐに刺身できるような状態で、パックに詰めて出荷するという方法もあっておりますので、そういったものも、そういったときに、こういった魔法の水等がですね、活用できれば、かなり新鮮な状態で、長い期間保存できるのではないかと思っておりますので、そういったことについては、漁協等に情報を提供していきたいと思っております。
以上。
山内議員。
はい。そうですね。安売りは絶対にダメだと思います。そういう仕掛ける、事業もあるんですけども、やはり壱岐の水産資源というのは大変貴重ですし、大事です。それをやっぱり適正な価格というのは、決して高く売るわけじゃなくて、もう適正さです。本当に漁師さんが、本当だったらもう漁師さんのいい値で売ってあげたいものですが、やっぱそこに一手間を加えて、さらに付加価値をつけて売っていくというのは、やっぱり手法としてはあるべきものじゃないかと私は思いますし、これからそっちの方が大事になってくる可能性もあります。 まあ、一応一旦で、藻場の再生とか、資源の回復というのはなかなかできない、長期的に見ないといけないというふうに、先ほどもご答弁されておりました。そこでやはりじゃあそこを回復するまでは、漁師の皆さんの所得を安定させるためにはやはり付加価値をつける、こういうふうに、1週間保存できる付加価値をつけて、都心部に売り込んでいく、そこにはやはり域には地域商社がありますし、そういうこともそういうところを通して、売っていくというのは最善策じゃないかと、私は考えております。そう思って今回こういう質問させていただきました。資源というのはもう早々もすぐには回復できるものではありません。しかしながら漁業を経営として考えるとやはりそこにはいろんな打開策はあると思われます。この魔法の水と言われるやつですけれども、これは今のところ天然魚に最適だと言われております。養殖には結構向かないというふうに言われておりますし、池の中でも、一本釣り漁師さんもおられますし、その中で、一手間加えて切り身にしてそれを真空にして売り出していく、こういう提案が私は最善策だと考えております。ぜひこういうことも踏まえながらですね、ご提案をしていただきたいと思います。私も合わせて、そういう方法がありますよということで漁師の皆さん方には、言っていくつもりですし、やっぱこう大変苦労されてあるところを見逃すわけにもいきませんので、そういう方法も一つの打開策であるというふうに考えていただいて、水産業の振興として、もっと根の深い考え方も必要ではないかと思っておりますし、もう経営としての漁協というものを、考えていただいたと思っております。はい、今回は最後に、この質問を持ってきたのは、井戸川部長と、初めて、こういうふうに、してみたかったからでございますが、なかなか私の気持ちもちょっと伝わりませんで残念ですが、私の、平成最後の一般質問を、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。